神様の御言葉に入っていきたいと思います。
Let's pray before we read this morning.
一緒にお祈りしましょう。
Father, I just thank you for this time.
天の父様、今日のこの日をありがとうございます。この時をありがとうございます。
Thank you for your prophetic word this morning, Lord.
そしてあなたからの予言的な言葉を感謝しています。
Lord, help us to turn to you with a whole heart, Lord.
心を尽くしてあなたに向くことができるように助けてください。
Let your word go deep into our hearts today.
そして今日あなたの御言葉が私たちの心の奥深くに入っていきますように。
Let your Holy Spirit speak to each one of us.
主よ、どうぞ一人一人に聖霊様語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen. Okay, we're going to read today Mark chapter 10, verse 20 to 23.
マルコによる福音書の10章の
Says teacher, the man replied, "I've obeyed all these commandments since I was young."
するとその人はイエスに言った。先生、そのような私はそのようなことを皆小さい時から守っております。
Looking at the man, Jesus felt genuine love for him. There is still one thing you haven't done, he told him. Go and sell all your possessions and give the money to the poor.And you will have treasure in heaven. Then come, follow me.
イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰って、あなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。
At this, the man faces.The man's face fell, and he went away very sad, for he had many possessions. Jesus looked around and said to his disciples, How hard is it for the rich to enter the kingdom of God?
すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。
Amen. So the title of this series is called Come Follow Me.
メッセージのシリーズのタイトルは私についてきなさい。
And last week we looked at all the major beliefs that were happening during the time of Jesus.
イエス様がこの地上にいた時代にあったいくつかの教えというものを見ていきました。
All the beliefs that they thoughtThey had to do or believe in order for the Messiah to come.
メシアがやってくるためにはこれをしなければいけない、あれをしなければいけないということに対する考え方、信念を先週語りました。
But when Jesus came, he said, "You're thinking wrong."
でもイエス様が実際に来られたときに彼らにイエス様がおっしゃったことは、あなた方の考えは間違っています。
What you believe is wrong.
あなたが信じていることは間違っていますよ。
He said, "Come, follow me, and I will teach you how to think and what to believe."
私についてきなさい。そうしたら私があなたに何を信じたらいいのかということを教えますとイエス様はおっしゃいました。
Because he said in John 14:6, he said, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me."
イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。
Jesus seemed to be sharing a very radical message.
これは過激的と思われるような教えをイエス様は分かち合っていました。
Surrender all and come follow me.
全てを明け渡して、全てを捨てて私についてきなさいというものでした。
And it actually is a very radical message to the people around us many times.
そしてこの教えといういうものは私たちの周りの人にとっても何か過激的な違ったような教えに聞こえるでしょう。
To most of the people you meet in your life, what you hear today is probably very radical to them.
皆さんが出会う人、皆さんの周りにいる方にとってこのような教えを言ったら、全然違う、なんか過激的だと思うかもしれません。
How can anything good come from total surrender?
自分を捨てる、自分を全て神様に明け渡すことから良いことが生まれるのでしょう。
But if you think about Jesus' message,
でもイエス様のメッセージを考えるときに、
that you must lay down everything and come follow me,
全てを捨てて私についてきなさいというメッセージです。
That wasn't a new message.
それは新しいメッセージではありませんでした。
It's the same message that God has been speaking to the world since Adam and Eve.
アダムとエヴァの時から神様が世界中に伝えていたメッセージがそれだったんですね。
Adam and Eve had to surrender their own kind of thinking to follow God in His ways.
アダムとエヴァ自身も自分の考えを捨てて神様に従わなければいけませんでした。
Do you remember who Abraham is?
アブラハムという人は誰か皆さん知ってますか?
Who is Abraham?
アブラハムとは誰でしょう?
Abraham, the Bible says that Abraham was the father of all who believe, right? The father of faith.
聖書は言っています。アブラハムという人は信仰の父、イエス様は神様を信じる人、すべての父親であると言っています。
But in what way, practically, in what way did he show his faith?
実際的にアブラハムはどのように自分の信仰を表したでしょうか?
Remember, God gave Abraham a promise to give him a son.
聖書の中にこのことが書いてあります。皆さん覚えてますか? 神様はアブラハムにあなたに息子を与えると約束しました。
And God answered that promise and gave him Isaac through Sarah.
そして奥さんのサラを通してイサクという子供をアブラハムに神様は与えました。
It was the son of God's promise to Abraham and Sarah.
それは神様からのアブラハムとサラに対する約束の子供でした。
But God says, I will not compete with anyone or anything to be first in your life.
しかし、あなたの人生において、私が第一になるために何者とも何事とも私は競うことがないと神様はおっしゃいました。
And so God says, I'm going to put Abraham to the test to see if I am really his first love or not.
だから私はアブラハムを試そう。私がアブラハムのまず第一のものであるか、アブラハムが私をまず第一に愛しているかということを試そうと神様はおっしゃいました。
And I'm just going to paraphrase here, but
そのことをここでまとめて言いたいと思います。
But God says to Abraham, I want you to take your son, the son of my promise, and surrender him and sacrifice him on the altar to show me that I mean more to you than even the promises I give you, more than your only son.
神様はアブラハムにこのことを言っています。あなたに与えた約束より、あなたの唯一の息子より、私があなたにとってもっと大切であることを示すため、あなたの約束の子であるあなたの息子を連れ、彼を明け渡し、そして祭壇で彼を生贄として捧げてほしいと私は願っていると神様はおっしゃってるんですね。
So even back then, God was testing Abraham to make sure that God was his first love.
ですからその時代でさえ神様はアブラハムを試しました。それは神様がアブラハムにとって第一のお方であるかということを試すことです。
God calls us to surrender all.
神様は私たちにも全てを明け渡しなさいと言っています。
Surrender all that you hold dear.
自分が大切にしていること全て。
It's not because God is trying to make you miserable in life.
それは神様はあなたの人生をひどいものにしようとしてそういうのではありません。
But it's just the opposite.
それは実は逆なんですね。
Surrender actually gives us life the way God created us to be.
私たちが神様に全てを明け渡すことによって私たちは神様が創造された真の自分になることができます。
And did you know that without surrender you will neverKnow the fullness of God's love.
明け渡すことがなかったら神様の愛を完全に知ることができないということを皆さん知ってましたか?
Because God is not willing to compete for your love and affection.
というのは神様は皆さんの愛とか愛情を得ようとして誰かと競うということはしないんです。
He will not compete for your devotion.
そして皆さんの献身を何か競って手に入れようと神様はしないんですね。
Divine love flows into our lives when we surrender our personal will to something greater.
私たちが自分の願いをより偉大なことに明け渡すとき、神の愛が私たちの人生に注がれてきます。
This is a truth that we really need to really understand.
これは私たちが理解すべき真理です。
Divine love flows into our lives when we surrender our personal will to something greater.
私たちが自分の願いをより偉大なことに明け渡して生きていくときに神様の愛が注がれてきます。
Jesus said it this way.
イエス様はそのことをこのようにおっしゃっています。
Matthew 10:39, he said, If you cling to your life, you will lose it, but if you give up your life for me, you will find it. You will find life.
自分の命を自分のものとしてした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。
Because what happens is when we surrender our lives to the Lord, we empty ourselves out of all the other desires and thoughts.
私たちがすべてをイエス様に、神様に明け渡すときに、私たちの中にあるすべての願いをというものを空っぽにしてしまうんですね。
We empty out the desires and the hopes and the dreams that we've had in the past.
過去にあった願いやまた夢というものを全部空にしてしまうんですね。
We say, God, here I am. Fill me.
それを全部捨てて空っぽにして、神様、私はここにいます。
Can you say that? Here I am, Lord. Fill me.
ここにいますから私のすべてを全部あなたに明け渡して捧げて捨てていきますからどうぞ空っぽの私を満たしてくださいって皆さん言えますか
A.W. Tozer once said Outside the will of God there is nothing I want Inside the will of God there is nothing I fear
A.W. Tozer という人がこう言いました神の御心の他に欲しいものは何もありません神の御心の中にあれば恐れることは何もない。
Sometimes we're afraid to surrender because we don't know what God's going to fill us with, right?
自分のすべてを神様に明け渡すときに恐れが来るかもしれません。というのは、もし自分のすべてを明け渡して空っぽになったら、神様が何をくださるかわからないから。
But this is what A.W. Tozer learned. He said, "Inside the will of God, there is nothing I fear."
でも A.W. Tozer という人はこのことを言っています。このことを彼は学びました。もし自分が神様の御心の中に生きていくならば、恐れることは一つもないと。
Can you say that about your life?
皆さんは自分の人生のことに関してそう言えますか
？That outside the will of God, there's nothing I want.
神様の御心のほか、神様の御心じゃないものは何も欲しくない。
There's nothing more important than being in relationship and following Jesus.
神様との関係の中でイエス様に従っていくこと以上に大切なことは一つもない。
And if that is true, inside the will of God, there's nothing to fear.
もしそれが本当だったら、自分の本当の心だったら、神様の御心の中に生きていくときに恐れることは何一つないんです。
We have to lay down everything like Abraham had to, like the disciples had to. We have to surrender everything.
アブラハムが自分のすべてを明け渡していったように、またイエス様の弟子たちが自分たちのすべてを明け渡して、ついていったように、私たちもそうしなければいけません。
So we can experience the life that God created us to have.
それをすることによって、神様が私たちに持っていらっしゃる真の人生を生きることができます。
The Bible says that God formed you in your mother's womb.
聖書は言っています。神様はあなたをあなたの母親の胎の中に作ったと。
He knew you He knew you before you were born.
神様はあなたが生まれる前からあなたを知っていました。
And it's because of His hand that you were created.
そして神様の手によってあなたは作られたんですね。
So if He created you,
ですから神様があなたを作ったのだったら
He knows what you need.
あなたの必要を神様は知っています
He has the life that He wants to give you.
そして神様があなたに与えたいという命人生を神様が持っています
And so Abraham, back to our story about Abraham, Abraham chose to surrender his son.
ですから先ほどのアブラハムという人のお話に戻るとアブラハムは自分の息子を捧げたんです。
Think about it. It says in Genesis 22:9-12.
考えてみてください。創世記の22章の9節から12節。It
says when they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood.
人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。
That must have been the longest trip that Abraham ever had.
これはアブラハムが体験した一番長い旅だったと思います。
He knew what God was asking him to do.
そこにたどり着くまでアブラハムは神様が自分に何を望んでいらっしゃるかということも知っていました。
And even though he didn't know what would happen in the future,
そして将来その後何が起こるか分かりませんでしたけれども、
He chose to go. He chose to obey.
アブラハムは神様に従うことを選んでそれをしたんですね。
He didn't stay in the same place and wait for God to explain everything to him.
アブラハムはその場所にとどまって神様が全部説明してくれるまで待っているということはしませんでした。
He had to step out and go by faith.
アブラハムは信仰によって踏み出して、そして信仰によってその場所に行かなければいけませんでした。
And then it says, and Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice.
アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。
So he had to lay Isaac on the altar and he picked up a knife.
ですからアブラハムは自分が築いた祭壇の上に自分の息子であるイサクを置いて、そしてその刀で、自分の子供をほふらなければいけませんでした。
It was at that point, not until that point, that God said, okay, I know.
そしてそこのところまで、そこのところに来るまで、神様は、もう私は分かったと言わなかったんですね。
At that moment, the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Yes, Abraham replied, here I am.
その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。
Don't lay a hand on the boy, the angel said. Do not hurt him in any way, for now I know that you truly fear God. You have not withheld from me even your son, your only son.
御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。
What is it that God is asking you to lay down on the altar so that He knows that you're truly willing to follow Him?
皆さんが神様に、イエス様に本当に従っていきたいと思っていることを神様に見せるために皆さんが自分の祭壇のところに置かなければいけないものは何でしょう。
Could be a relationship.
もしかしたらそれは人間関係かもしれない。
Could be a dream.
もしかしたら自分が持っている将来の夢かもしれない。
Could be a school that you've been dreaming to go to.
もしかしたらこの学校に行きたいと思っている夢、そのような夢かもしれません。
Could be your finances.
もしかしたら自分の経済かもしれません。
What is it that God is saying to you? Bring it to me and put it on the altar.
神様が私のところに持ってきなさい、祭壇のところに持ってきて私に捧げなさいと皆さんに言っている事柄は何でしょう。
It says, Abraham feared God.
アブラハムは神を恐れていました。
He had reverence for God more than anything else in his life.
自分の人生の中で一番神様を恐れ、畏敬の念を持っていました。
And he worshiped God above anything else in his life.
そして自分の人生のすべてのものを超えて、神様を礼拝していました。
Says, then the angel of the Lord called again to Abraham from heaven. This is what the Lord says, because you have obeyed me and have not withheld even your son, your only son, I swear by my own name that I will certainly bless you.
15節。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私はあなたにかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。
I will certainly bless you. That's just the first part of that.
私は確かにあなたを大いに祝福し。
Says, I will certainly bless you. I will multiply your descendants beyond number, like the stars in the sky and the sand on the seashore. Your descendants will conquer the cities of their enemies.
17節。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を星の空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るだろう。
And through your descendants, all the nations of the earth will be blessed, all because you have obeyed me.
あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。それはあなたが私の声に聞き従ったからである。
We are part of that blessing, all because Abraham was willing to obey by faith.
私たちもこの祝福を受けるものの中に含まれています。それを受けることができる理由は、アブラハムが自ら神様に従うことをしたからです。
How many lives will your life touch if you choose by faith to obey the Lord?
信仰によって、神様に主に従っていく、ついていくということを決めたら、何人の人たちが祝福をそれによって受けることができるでしょう。
Lives of people maybe you haven't even met yet.
もしかしたらまだ皆さんが出会ったことがない人々の人生をも皆さんの従順信仰によって祝福できるかもしれません。
Will be blessed if you choose to walk by faith and obey.
それは信仰によって歩んでイエス様に従っていくと決めて歩んでいくので、そのような方々が祝福されるでしょう。
The disciples had to surrender.Their lives as well.
イエス様の弟子たちも自分の人生を明け渡さなければいけませんでした。
And allow Jesus to love them and teach them a different way. A different way of living.
そして弟子たちはイエス様に、違った生き方をするようにと教えていただかなければいけませんでした。
But like they did, God has a new life for us, but we can only access it by faith.
そのように私たちも信仰を通してだけ、受け取ることができる新しい生き方が あります。
The cost of what we think we're losing by surrender.
私たちがイエス様によって明け渡す、そのことを通して何か自分が失ってしまうことがあるんではないかと考えるかもしれません。
Cannot compare to what God has in store for each one of you.
その失ってしまうかもしれないその代価というものは、イエス様が神様が皆さんに持たれているものとは比べることができません。
But like Abraham, like the disciples, there has to be a practical evidence of our surrender and faith.
しかしアブラハムのようにまたイエス様の弟子たちのように自分が明け渡しているということが実践的に現れなければいけません。
Practical evidence of our trust.And obedience to Jesus.
イエス様を信頼してイエス様に従っていくということが実際に目で見える形で現れるべきです。
Practical evidence that we're willing to surrender and follow.
私は自分の人生を明け渡してイエス様に従って生きていきますということが目に見える形で実際に現れなければいけません。
And yes, we will fail along the way.
その途中で失敗もするでしょう。
But what do we do when we fail?
でも失敗したらどうしますか?
Do we get back up and surrender it all again?
もう一度立ち上がってイエス様にもう一度明け渡す。
Or do we walk?
明け渡していくでしょうか?
Or do we walk away?
それとももうやめたと言って他の道を自分で歩んでいくでしょうか?
God's love for you can even cover your failures.
神様の愛は皆さんの失敗さえも覆うことができます。
Can you imagine?Giving up a child, giving up your child.
皆さん自分の子供を捨てる。
To put God first.
神様を一番にするために自分の子供を捨てる。
But see, that sounds so radical.
なんかそれはちょっと過激すぎるって思うかもしれません。
But that's the same thing Jesus said.That's the same thing Jesus said.
でも、同じことをイエス様は言っています。
Jesus said in Matthew 10:37-39, If you love your father or mother more than you love me, you are not worthy of being mine. Or if you love your son or daughter more than me, You are not worthy of being mine.
マタイの福音書の10章の37節と39節。私よりもってことはイエス様よりもですね。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。
You know, I love my wife.
私は妻を愛しています。
I can't imagine life without her.
彼女のいない人生を考えることはできません。
I love my children and my grandchildren.
自分の子供たちもまた孫たちも愛しています。
And I can't fathom what it would be like if they were gone.
もし彼らがいなかったらどんな人生になるかということを想像もできません。
But yet my love for God is deeper than that.
でも彼らに対する愛よりも私の神様に対する愛の方がもっと深いです。
You know, I'm not asking God to challenge me in that. I'd rather He didn't. giving up my wife and family.
自分の妻とか自分の家族を捨てなさいっていうようなチャレンジを神様にしないでくださいって言いたいぐらいですけれども。
But there are some decisions that I have to make in life because God comes first in my life.
でも神様が私の人生の第一の方なのでそれに基づいて、決めなければいけない決断もあります。
Decisions that maybe my children or my wife might not agree with.
それは神様を第一にしているのでこのことを決めてやっていきます。そのことに対して、私の妻や子供たちは同意しないかもしれません。
Because God says if you refuse to take up your cross and follow me you are not worthy of being mineIf you cling to your life, you will lose it. But if you give up your life for me, you will find life.
自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、自分のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。
You know, humanly speaking, it sounds like a big risk to surrender all.
人間的に言ってみると、すべてを明け渡すということは大きなリスクだと思うかもしれません。
Doesn't it? Sounds like a big risk to be able to surrender everything to the Lord.
明け渡してすべてを捨てる主のためにというのは大きなリスクだなと思えるかもしれません。
But when you know how deep God's love is for you,
でもあなたに対する神様の愛がどれだけ深いものであるかということが分かるときに、
When you understand how deeply He cares for you,
どれだけ神様があなたのことを思ってらっしゃるかということを知るときに、
When you understand that He is for you and not against you,
そして神様はあなたの味方であり、あなたの敵ではないということが分かるときに、
There really is no risk.
そのときにリスクはありません。
Because He knows what's best for you.
というのは、神様はあなたにとって何が最善であるかということを知っているからです。
And he wants to give you his best.
そして神様はあなたに、神様のベスト、最善を与えたいと思っています。
The things that we cling to are so worthless compared to what God has for us.
神様が私たちのために備えていらっしゃるものというのは、私たちが一生懸命しがみついて自分のものにしようとしているものよりもはるかに素晴らしい価値のあることです。
His affection and love for you is deeper than you can imagine.
そして神様の愛というものは、愛情というものは想像をはるかに超えたものであります。
There is no life so secure than a life that is surrendered to Jesus.
イエスに明け渡した人生より安定した人生はありません。
Do you believe that?
それを信じますか?
There is no life so secure than a life that is surrendered to Jesus.
イエス様に明け渡して生きていく人生よりも安定している人生は何もありません。
Only those who are willing to surrender it all are worthy of being mine.
イエス様はおっしゃっていますね。すべてを明け渡さなければ私にふさわしいものではない。
Can you imagine what it is for Jesus to say, "You are mine"?
イエス様があなたは私のものとおっしゃることを想像できますか?
The God who created all things says to me, "You are mine."
すべてのものを作った神様が私に言うんです。あなたは私のものであると。
Jesus, the Son of God, says, "You're mine."
神様の子であるイエス様があなたは私のもの
The God
とおっしゃっています。
The God who healed lepers,
雷病人を癒した神様。
Who healed the blind,
そして目の見えない方を癒した神様。
Who calmed the raging seas,
そして荒れている海を沈めた神様。
Who turned water into wine so the party wouldn't end.
そして、水をブドウ酒に変えた神様、それによって、祝宴が終わることはありませんでした。
Who raised the dead?
そしてまた死人をよみがえらせた神様。
He says to you, you are mine.
その神様があなたに言っています。あなたは私のものであると。
That is so amazing.
それは本当に素晴らしいです。
I want to show a video, a short video clip from the TV show The Chosen.
選ばれたものというテレビドラマからの一場面を皆さんに最後に見ていただきたいんですが、
Just to demonstrate, visually demonstrate what it means when Jesus says, "You are mine."
あなたは私のものとイエス様が言った時をのこの場面を
This starts,
見ていただきたいと思うんですね。
Mary Magdalene, it says, was possessed by demons.
マグダラのマリアという人がいました。彼女は悪霊に取り憑かれていた女性でした。
And this clip starts out with the Romans bringing one of the Pharisees to try to cast out these demons from Mary Magdalene.
そして、皆さんが今から見る、場面はですね、ローマの兵士がパリサイ人の一人を連れて行って、その彼にマグダラのマリアに取り付いている悪霊を追い出しなさいと言っている場面です。
And the demons say to the Pharisee, "You have no power here."
そして、その場面にマリアのところにこのパリサイ人が行くんですけれども、その来たパリサイ人に対してマグダラのマリアに取り付いていた悪霊が、
You have no power here.
お前は私に対して何の力も持っていないと言うんですね。
The Pharisees had no power to set her free.
ですからこのパリサイ人の中にはこのマリアを悪霊から解放する力は持っていませんでした。
They had no power to transform her life.
このパリサイ人の中にはマリアの人生を変革する力がありませんでした。
But then Jesus comes.
でもその後イエス様が来て、イエス様がこのマリアを自由にします。ですからその場面を見てください。
I adjure you, by the holy angels, Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, and Raziel, I adjure you, cursed dragon, and diabolical legions, come out! I adjure you, spawn of Beelzebub, Abaddon and Sheol, by the utterance of all the watchers and the holy ones.In the name of Adonai, God of the heavens, cease to deceive this human creature. I command you, in covenant with Abraham, in the names of Jacob, Isaac, Moses, the all-powerful El Shaddai.Fly from this innocent soul!
You have no So, did it work? I'm sorry, Lilith.
Elias? We should talk, huh?
Leave me alone.
Oh, what, huh? You're going to scratch me too?
No, come on, not now.
So, see?
Not now.
She smells anyway.
It's hard to see, huh?
I don't know what else I can do to help you.
Give me that. Lots of it.
That's not going to solve your problems. It's meant to distract from
them. No more preaching. Just give it to me.
Lilith, please listen to what I'm
saying.
It's worse. Hmm. When you look on the smaller screens, you can see it better.
I said leave.
I don't know why.
It's not very home.
Don't touch me.
Lily, are you okay?
I have to go. Leave me alone.
You can see it too, right? It's okay to just do it.
Leave me alone.
Mary of Magdala.
Who are you? How do you know my name?
Thus says the Lord who created you. I have redeemed you. I have called you by name. You are mine.
Have Jesus say, "You are mine."
イエス様が、あなたは私のものとおっしゃること。
How that can set you free and transform your life.
それを言われたときに、私たちの人生が変わり変革していきます。
The most powerful words, "You are mine."
あなたは私のものであるという言葉は、力強い言葉の一つであります。
We must be willing to surrender and obey.
でも私たちの側として自分の人生を明け渡さなければいけません。
Do it out of love.
そしてそれは神様をイエス様を愛しているから愛に基づいてやるのです。
Because God's love runs deep for each one of you.
というのは、そして神様の愛は私たちの中に深く深く流れ込んでいきます。
Because His love runs deep for you.
皆さんに対する神様のイエス様の愛は長深く流れ込んでいきます。
Let's pray.
お祈りします。
Jesus, we thank you that you sacrificed your life for us.
イエス様、 私たちのためにあなたの人生を犠牲として、くださったことを感謝します。
Lord, help us not to cling to the things that separate us from you.
そしてあなたと私たちを離すものに私たちがしがみつくことがないように助けてください。
But help us to surrender everything to you.
そして、私たちがあなたにすべてを明け渡すことができるように助けてください。
There are specific things that God is speaking to you that He wants you to surrender.
神様が何か特定なことを明け渡しなさいと今おっしゃっていたとしたら、
But He says if you will surrender it, you will find transformation. You will find life.
それを明け渡すときに人生が変わります。
Fear not, says the Lord.
神様は今おっしゃっています。恐れてはいけません。
For I am with you.
私はあなたと共にいるから。
And I love you.
あなたを愛しています。
But don't cling to this life.
この自分の命にしがみついてはいけません。
You alone are worthy, Lord.
神様、あなただけがふさわしいお方です。
Lord, let that.Three words, you are mine, sink into our hearts and minds.
あなたは私のものであるという言葉が、どうぞ私たちそれぞれの心の中に深く入っていきますように。
And let it transform the way we think.
そしてそれによって、私たちの考え方が変わっていきますように。
And the way we live.
そして私たちの生き方も変わりますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.God bless you.
神様の祝福がありますように。
Remember life group.
今日はライフグループがあります。皆さん参加してください。